とある晴れた日の17時20分30秒、
霧雨魔法殿の屋根と壁に大穴をうがち、空を舞一文字に貫いた光の本流は、遠く離れた白霊神社の境内からもよく見えていた。その方角と位置からして、光の出どころは魔法の森に間違いない。
まったく、マリサのやつ。
私に恨みでもあるのかしらと、重たい腰を上げた彼女は、原因が彼女自身であることにまるで気づいていなかった。それでもふわりと浮かび上がったのは、マリサが数少ない人間の知り合いにして、少なからずの縁を感じている存在だったからに他ならない。
二重に展開した魔法障壁が打ち破られるのと同時に、パチュリーは次なる詠唱を終えていた。
もうちょっとだから、持ちこたえてパチュリー。
燃え落ちる木の葉のように不規則な軌道を描く弾幕が地上と空中の間をいっぺんに埋め尽くす。かつて赤い悪魔を焼き尽くしたこの二重魔法でさえ、ここでは牽制と時間稼ぎの意味しか持たない。
まだなの？
眼下に広がる魔法の森のいずこかにある洋館から、人形を呼び出すことに専念している背後のアリスに問う。目的のためなら手段を選ばないところまで追い詰められたマリサが、かつて一族を抜けた時の自分に見えていたたまれない。
どうしてそこまで追い求めるの？
置いてけぼりはごめんだぜ。
置いてけぼりになんかしないわ、
パチュリ
ー。たとえ恨まれたっていいと、受動と防御の象徴たる月の力を展開し、背中合わせになっていたアリスと役割を交代する。
お待たせ。
アリスの周囲には何体もの人形が浮かんでいた。人呼んで七色の人形使い。パチュリーが七つの属性を従える魔女ならば、アリスもまた同じだけの能力を発揮する人形を操ることで、魔法使いとしてはほぼ同等に位置していた。
アリス、
パチュリーの言う通りよ。人であることを捨ててまで得られたものに何の意味があるっていうの？
手にして失うものの方がはるかに多いということに、マリサはまだ気づいていない。
なんだよそれは。私に言わせりゃ、それってモテるものの特権にしか聞こえないぜ。
あなたには分かりこないわ。
ああ、そうかい。
瞬間、退路を阻むように双方向にほとばしった光、質量を持つ光と熱、たったそれだけのシンプルな魔法でありながら、計り知れない威力を誇る魔法に挟まれて、アリスとパチュリーの額に冷や汗がにじむ。人間の魔法使い一人に対して、人外の魔法使い二人。純粋な魔法勝負ならかなうべくもない対戦。しかし、防御を余儀なくされた二人は今や圧倒的不利な立場にあった。
突然障壁が打ち消される。だがそれはマリサの魔法によってではなかった。
まさかレム？
未だ魔法を放ち続けているマリサは気づかない。しかし、
等価交換、魔法の基礎にして原理。人間の身でありながらこれほどの大魔法を維持し続けることは魔力の消耗、ひいては枯渇につながる。
不意に前触れもなく二重の光柱は消え、ほうきで飛ぶ力さえ失ったマリサの姿は眼下の森に飲み込まれようとしていた。
マリサ！
同時に名前を呼び、同時に急降下する。
木々の間を抜け、胞子に満ちた地面に激突する寸前、マリサは二人の魔法使いによって両手をつかまれ、事なきを得ていた。
なんでだよ。
遅れてやってきた上海人形から帽子をひったくり、 目深にかぶったマリサの目に涙が浮かんでいたことに、アリスもパチュリーも気づいていた。
お前らとも対等じゃいられないってのかよ。
人を捨てて魔法使いになって、私は孤独になった。誰とも分かち合えず、誰とも対等でいられなくなった。あなた、そうなりたいの？
魔法を極めれば、何かが変わると思っていたわ。結局、変わったのは私の運命だった。魔法使いがたどり着く先は、そんなものよ。
捨てることで得られたものと、手に入れたことで失ったもの。未来永劫の孤独が約束された二人の魔法使い。
何？あなた人間をやめるの？
突然、その場に響いた第三者の声にマリサがハッとして顔を上げる。はっきりとした色彩を放つ紅白の衣装に身を包んだ巫女は、マリサからの返答を待つまでもなく、
だったら次に騒ぎを起こした時には遠慮なく退治するわよ。
妖怪退治を生業とする巫女の辛辣な言葉に少しだけふてくされたような顔でマリサは天を仰いだ。
わかったよ。そこまで言うのならもうしばらく飽きるまで人間でいることにするぜ。
普通の魔法使いだからこそ、霧雨マリサという人間だからこそ、誰とも対等でいられたということに
彼女は気づいてくれただろうか。
あれ、なんだか急に。
ちょっとマリさん、
寝てるわね。
まったく人騒がせなんだから。
とある晴れた日の17時25分25秒。
三人の魔法使いが引き起こした魔法の森の小さな異変は、かくして事なきを得たのだった。
そして物語は今日も続く。誰かの断りから、この瞬間も世界を新たに変えてゆきながら。